宣教箇所、ヨハネの福音書6章35節から40節、新約聖書186ページ、後ろの方の186ページ、ヨハネの福音書6章35節から40節。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。聖書の言葉は以上です。聖天者のお一人お一人の歩み、覚えつつ、この礼拝の時を持っていますけれども、一人の人の人生を、何かこう振り返るといいますか、あるいは語る、それ非常に難しいことであると思います。長い歩みですし、私たちが知っていることはごくわずかかもしれません。それを本当に語り尽くすというのは簡単なことではないと思います。でもそうではあってもですね、誰かのことを思うときに、この人ってこういう人だなというふうに、一人一人こう印象を持つといいますか、ある種の言葉にまとめるということもあると思いますね。印象的な出来事であったりエピソードが何かこう思い起こされる、あるいはその人を非常に特徴づける言葉、形容詞が何かあったりするかもしれません。私自身のことなんですけれども、先日ですね、9月30日に婚約をしまして、婚約者の家族ですね、知り合ったりこう、紹介し合ったりすることがあります。で、婚約者のお父さんがですね、私がどんな人か、会う前ですけれども気になっていたようで、間にこう知っている人といいますかね、私のこと知っている人もいたりするので、そういう人たちにちょっとこう聞いてみたりしたようなんですね。でそうすると、私のことよく知っている人はですね、どういうふうに言うかというと、ちょっと変だけどいい人ですっていうふうに言われたそうなんですね。それとかですね、ちょっと変わってるけどいい人だと思います。なんか褒めてくれるんですけど、大体こう最初にちょっと変だけどとかですね、ちょっと変わってるとかっていう、そういう言葉がついたそうなんですね。でそれを聞いてお父さんはですね、なんかちょっと不安になったそうで、そういうことがあったようなんですね。会ってちょっとお話できてよかったんですけれども、でも人、この人ってこういう人だなっていう、こういろんなある人を表すのにこうふさわしい言葉っていうとかですね、いろいろあるかなと思います。で私たちもこう、知ってる人について、特に親しい人について、この人ってこういう人だな、そういうイメージをいろいろ持つんじゃないかなと思いますね。で、ある人が本当にどういう人かっていうことを本当によく表すのはですね、その人が何を大切にしているかとか、どんなことを求めていたか、そういうことではないかなと思うんですね。あの人って本当にこういうことを大切にする人だったな、そのことが一番、核になる部分っていうんですかね、そういうふうになるんじゃないかなと思います。 でどんな人でも、まあ、必ず必要とするものがあります。求めるものがあります。まあ、それは間違いなく食べ物、食事ではないかなと思います。まあ、非常に卑近な話になりますけれども、まあ、ご飯を食べなくて生きていける人はいないわけですね。まあ、日本語ではご飯、この聖書の文化ではパンということになるかと思います。食べるものがなければ確かに生きていくことができない。まあ、誰しもある意味、まあ、求めるものですね。で今日の箇所にはですね、その命のパンという表現がこう出てきますね。命のパン、まあ、これは私たちの肉体をの命だけでなくて、何かこう私たちの存在そのもの、人生そのもの、生き方そのものを支えるような、そういう食べ物、パンですね。それが命のパンです。まあ、そしてイエス・キリストは、私こそが一人一人の命、生き方、在り方を支える命のパンであると言われました。人が生きるのに絶対に必要なもの、欠かせないもの、命のパン、私自身がその命のパンであると今日の箇所で語っています。まあ、他にもですね、ヨハネの福音書の中ではイエス様はご自分について非常に印象的な例えを用いますね。パンの他にもですね、門である、私は門であるというふうに言ったり、あるいは良い羊飼い、羊のために命を捨てる良い羊飼いです。あるいは道である、光である、命そのものである、そういう言い方を、いろんな言い方をするんですね。そのように言うことによってイエス・キリストは、私が〇〇です、今日の箇所では命のパンです、こういうふうに言っています。こういう例えによってイエス様はご自分がどういう存在であるのか、私たちに表そうとしておられます。今回はこの命のパンということに注目してみたいと思うんですけれども、こういうこと、命のパンということによってイエス・キリストこそが私たちの命に、私たちが生きるのに、私たちの存在になくてはならない欠かせないお方であるということを確認していきたいと思うんですね。ただ普段私たちはどんなことを求めているでしょうか。何を必要としているでしょうか。食べ物、食事が必要だというふうに言いましたけれども、他にはどんなものを私たち求めているでしょうか。何かこれが、これさえあればと思うことが何かあるでしょうか。今はもはや食事がというふうには思わないかもしれません。もう少しお金にゆとりがあれば、食べ物そのものがというよりも、もう少しおいしい食事があれば、健康的な食事ができたらとか、あるいはもう少し広い家があれば、もう少しきれいな家があれば、もう少し良い仕事があれば、あるいはもう少し時間にゆとりがあればいいのにな、満足できるのにな、そういういろんなことをこう思う、求めていることがあるのではないかと思います。ただその一方でですね、もう少し進んで考えると、こういうふうにも考えることができると思うんですね。これは少し恐ろしいことでもありますけれども、私たちが今何か、あれがあればな、あれがあれば満足できるのになと思っていること、それがもし叶えられたとしても、なお何か不満を持っていたりする、そういうことってきっとありえるんじゃないかなと思うんですね。想像に難くないことだと思います。今はあれがあれば、もう少し時間にゆとりがあればと思っているけれども、実際にちょっと時間にゆとりができたところで、今度はこのゆとりのある時間に何をしようか、これをしたら楽しいかもしれないけど、実際やってみるとあんまり面白くなかったとかですね、もう少しちょっといい食事をしようと思ってどこかいいレストランに行ってみたけれども、ちょっと思っていた味とやっぱり違ったかもしれないと思って、 まあ、あんまり満足できなかったとかですね、そういうことっていろいろあるんじゃないかなと思いますね。私たちいろんなことを求めている、何かこう期待してたり憧れていることがありますけれども、それが本当に叶えられて本当に私たちは満足するのでしょうか。新しい問題が増えてくることも多いですね。仕事が与えられれば、仕事が増えればと思っていると、本当に仕事が増えるとですね、今度は新しい人間関係ができて、ややこしい人が出てきて、むしろストレスが増えるとかですね、そういうこともこうあり得ると思います。お金が増えると、今度はそのせっかく得たお金を、まあ、失わないようにどうしようか、またやきもきしなければならなくなる、まあ、あるいは何に使えば一番良いか、使い道に新たに悩むようになる、そういうことがいろいろとあるのではないでしょうか。イエス・キリストは私たちに今日語りかけています。私こそが命のパンです。私こそが人が本当に生きるのに必要なもの、本当に人の命を支え、また満たし豊かにするものだ。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。私たちにはいろいろな飢えや渇きがあります。満たされない思いがあります。何かが違うんじゃないか、そういう思いがあるのではないでしょうか。しかしこのような飢え渇きというのは、何か贅沢な食事とかきらびやかな生活、立派な地位、そういうもので満たされるものではないはずです。イエス・キリストは私が命のパンです、こういうふうに言われます。ではどんな人がこの命のパンを求めるのかというとですね、聖書の中にはここにも意外なことが明らかにされているんですけれども、この命のパンを求める人というのは、実は頭が良い人とかですね、善良な人ではないんですね。まあ、頭の良い人、賢い人とか善良な人がこの命のパンを求めるのかというと、そうとは限りません。賢い人なら誰でもイエス・キリストのところに来るのかというと、そうではありません。聖書の中でイエス・キリストのところへ来た人のことを、まあ、思い返してみるとですね、非常にいろいろな立場の人たちがいます。中には地位が高い人もいましたけれども、税金を集める主税人、あるいは非常に貧しい人、病の中にいる人、イスラエル人ではない外国人たち、そういう人たちでした。しかも彼らが何か特別にこう人生を深く考えていたとかですね、神を求めていたかというと、まあ、そうではないと思います。非常に普通の人であったり、あるいは普通の人よりも悪い人であったり、嫌われている人たちでした。そういう人たちにむしろイエス・キリストの方から声をかけてくださって、関わってくださる、そういう例がたくさんあるわけです。思い返してみると、実は私たち自身も、あるいは私たちの周りの人、まあ、特にですね、すでに召された聖天使のお一人お一人もそうであったのではないでしょうか。何か特別な人たちだったというよりも、まあ、ある意味普通の歩みをしてきた。しかしその中でイエス・キリストが関わってくださった、出会ってくださった。初めからキリストを求めていたわけではない。でも不思議とですね、イエス・キリストを求めるように変えられていった。何かイエス・キリストに引きつけられるようになっていった。御言葉を通して、あるいは教会のいろいろな出会いを通して、キリストと出会う中で、私たちの中にある何か求め、飢え渇き、これを本当に満たしてくださるのは、このイエス・キリスト以外にはいない。そういう思いを、そういう経験を させていただいてきた、あるいはさせていただいている途中なのではないでしょうか。イエス・キリストには命のパンとして、またあるいは光として、真理として、何かこう私たちを引きつけるものがあります。でも誰もがこのお方を求めるわけではありません。36節に言われているように、しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。すべての人がイエス・キリストのもとに来るわけではない。イエス・キリストを信じるわけではない。イエス・キリストには何か私たちを引きつけるものがあると同時に、同時にですね、近寄りがたさというのがあると思います。確かにイエス・キリストは私たちの求め、飢え渇きを癒してくださる方かもしれない。でも実は私たちは、富や地位など目に見えるもの、地上のものを求めることをやめたくない、そういう思いを同時に持っているのではないでしょうか。目に見えるもの、物質的なもの、地上のもので、私たちのこの求めが癒されるなんて思ってはいない、そううすうす思っているけれども、でもそれでもキリストのもとに行きたいとは思わない。いや、なかなかキリストのもとに行くことができない。地上のものを求めることをやめることがなかなかできない。そういう現実があると思います。聖書は不思議なことに、私たちが何か自分の力で、自分の悟りとか決心によって、キリストのもとに行くことができるとは言っていないんですね。そうではない。私たちが何を信じるべきかを、いろいろ考えて検討して選んでイエス・キリストを選ぶのではなくて、むしろイエス・キリストご自身が、そして父なる神が定めた人、選んだ人がイエス・キリストのもとに来るようになると、そういうふうに聖書は語っています。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。これ非常に不思議なことです。でもこれこそが私たちの現実であると思います。クリスチャン、こういう経験をしてきていると思うんですね。すでに召された聖天使の巨大姉妹もこういう歩みをされてきたはずです。自分がイエス・キリストを選んだというよりも、むしろキリストに私は捕らえられた、自分がキリスト教を選んで信じたというよりも、信じるように何か変えられていった、導かれてきた、これこそが私たちに共通している、証しといいますか、共通点であると思います。でこれはですね、私たち一人一人の思いの根底に、本当に自分の思いをこう正直に見ていくならば、イエス・キリスト以外のものを求めたい思いが現にあるということだと思うんですね。イエス・キリストの以外のものを求める思い、罪があるからです。罪を知っているからこそ、イエス・キリスト以外のものを求めたくなる思いがあるということを私たち認めているからこそ、自分がイエス・キリストを信じるようになった、これは何か自分の決心とか自分の判断でしたことではないんだと、そう言わざるを得ないのではないでしょうか。そしてこれは私たちの信仰の確かさにも非常に関わっていることです。私たちは何か自分で全てを調べ尽くして、研究とか実験を重ねて、聖書を全て読んで、いろんな事実を調べ上げて、キリスト教が本物であると確信しているのではないと思います。富や地位や財産など目に見えるもの、この世のものを求めるよりも、イエス・キリストを求める方が良い。 本当にそういうふうに自分で判断して決断してキリストを求めたのか、そうであるかというとそうでもないと思います。この世のものに後ろ髪を引かれる思いが決してないとは言い切れないでしょう。私たちの信仰は私たちの判断力や確信に依存しているのではない、そうではありません。むしろ私たちの信仰は、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、こういうふうに言ってくださるイエス・キリストご自身に依存していると、そういうことであると思います。誠の神である主は私たちがいかに神から離れていきやすいかを知っておられます。私たちがいかに神以外のもの、目に見えるもの、この世のもの、富や地位や財産、それらを求めやすいかを知っておられます。そしてそういうものが結局は私たちを満たすことがない、そのことも知っておられます。だからこそ主は私たちを本当に満たすために、本当に捉えるために、そして救うためにご自身の一人子イエス・キリストをこの世にお使わしになりました。そしてこのキリストを私たちが知るように、求めるように導いておられるのです。イエス・キリストこそが私たちのための命のパンです。私たちの人生を、命を本当に支え、本当に満たすものです。私たちの命というのはもちろん物質的なものに支えられている面がありますけれども、それだけに依存しているのではありません。私たちの命は物質的なものに過ぎないわけではない。だからこそ私たちは目に見えるものだけで決して満足することがないのだと思います。どんなに良いものに、きらびやかなものに囲まれて生活していても、何か貧しさ、求める思いが私たちの中には浮かんでくるはずです。それは私たちがこの世のものを超えたもの、まことの命、命のパンを求めているからではないでしょうか。私たちの命がまことの命のパンであるイエス・キリストによってのみ支えられるから、保たれるからですね、そうではないでしょうか。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス・キリストは私たちを本当に誠の命へと、誠の命に導いてくださるお方です。命のパンであるイエス・キリストに養われる人生ですね、その豊かさの中に私たちを招いておられます。先に召された聖天使の兄弟姉妹は、この誠の命イエス・キリストに満たされる、イエス・キリストによって豊かにされる、そのような歩みを全うされました。兄弟姉妹の歩みを思い返すときに、本当に私たちは物質的なもの、目に見えるもの、この世のもの、それを超えた命を見るのではないでしょうか。兄弟姉妹が確かにキリストによって養われていた、だからこそあのような確かな豊かな歩みを全うしたのだと、そういうふうに見ることができると思います。私たちにも同じような歩みが備えられています。誠の命のパンであるイエス・キリスト、このお方によって養われる歩み、このお方によって満たされる歩みです。 誠の命のパンであるからこそ、この命というのはこの世の命で終わるものではないんですね。永遠の命、終わりの日に新たにされる新しい命です。この世の今の物質、目に見えるものに阻まれない、その中だけで終わるような命ではない、永遠である神によって支えられる誠の命、その中に私たちをも入れてくださろうとしている。だからこそこのイエス・キリストが与えてくださる命が誠の命、そしてこのお方こそ命のパンである。私たちもまたこの命のパンによって養われる、このお方によって豊かに養われていく、そのような歩みをさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、お名前をあがめて賛美をいたします。私たちにはいろいろな求め、上渇きがあります。満たされない思いがあります。その思いは一体何によって本当に満たされるのでしょうか。主、あなたは私こそ命のパンであると私たちに語りかけてくださっています。どうかあなたご自身が本当に私たちの命を養ってくださる、また満たしてくださるお方であるということを知り、また信じ味わうことができるように、あなたにある豊かな命へと私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。そしてその命がこの世だけで終わるものではないということを知り、また信じることができるようにどうか導いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。